では、第一、歴代史。ようやく列王記っていうのに慣れてきたのに、今度は歴代史になってきたから、また歴代史とか列王記とかが一緒になっていきそうな気がします。第一、歴代史。今日は全部読みません。これ全部読むだけで多分20分くらいかかるので、全部読みません。皆さんがもうすでに読んできたということを前提に、もしくは、そんなこと言ったら意地悪ですね。じゃなくて、その、終わった後にも読めますから。あ、こういうことが書いてあるのかって、細かいことこうやって書いてあるのかって、誰誰って出てくるなって。で、系図とかを読むときに、その、これを全部、この線引いて、この人はこの人、この人はこの人、この人ってやってったら、もう多分、一章も持たないです。そういう読み方しなくていいですよ。でも、なんか、思い当たる人たちが出てくるはずなんですよ。何度も読んでると聖書。あ、この人、この人の息子なんだとか、この人のお父さんなんだとか、あ、ここでこうやって繋がるんだって、面白いなっていうふうに思いながら読むぐらいでいいと思うんですよ。で、少しずつそのメモを増やしていくといいですよ。で、長い年月をかけて何年もかけながら、何度も何度もここを読んでいくうちに、そのメモとかが増えてって、あ、こうやって繋がってるのかって、もっとなんかわかるようになってくるんですよ。で、これを、なんか、カタカナだからって言ってアレルギーを示して、ここ全部飛ばすって言ったら、それはそれでもったいないです。でも今日は飛ばします。歴代史についてですけど、まあ元々は、そのこの歴代史、まあ今第一歴代史、第二歴代史といって二つに分かれてるんですけど、元々は一つだっただろうというふうに言われています。で、著者は、まあはっきりは書いてないんですが、おそらくエズラでしょうと。エズラというのはエズラ記も出てきます。ネヘミヤ、エズラというふうに。で、帰還してきて、バビロン捕囚に、会って、で、私たち第二列王記の後半で学びましたけど、最終的に連れていかれるんですよね。で、そこで、その70年過ごすんですよ。で、70年過ごした後バビロンで、彼らは、そのイスラエルに、約束の地に、またエルサレムに帰ってくるんですけど、その時に、リーダーとして、立てられたのが、このエズラであり、またネヘミヤです。で、そのエズラさんが書いただろうというふうに言われています。で、その、まあ、書かれた時代は、なので、その、バビロン捕囚の後半から、イスラエルへ帰還し、その約束の地へ帰還してきた後、すぐに、その辺に書かれただろうと。いうふうに言われています。で、その内容は、まあ、二つに分けられます。今日、私たちが学ぶ一章から九章まで。で、これが、系図です。イスラエルの系図。誰の子供が誰の子供で、誰の子供が誰の子供で、的なのが系図。そして、実節から、あと最後まで。それが、歴史です。で、ダビデ王と、その、まあ、子供たちというか、その王朝。だから、北イスラエル王国は基本触れられてないんですよ。南ユダの出来事を中心に書かれてあります。で、列王記と比べると、その、かなり簡素に書かれているところもあるし、また深く掘り下げて書かれているところもあります。で、その、まあ、内容というか、まあ、なぜ書かれたかということですけど、誰に対して書かれたかというと、まずはその捕囚の民に対して、また帰還してきた民に対して書かれています。この、歴代史というのは。1日2日でこれ書けないですから。だからかなりその長い時間をかけて、そのリサーチして、系図とかまとめるの大変ですからね。でも創世記にも系図があるし、民数記にも系図があるし、そういうのをその全部その調べて調べて調べて書いてますから。だからバビロンにいる時からずっと書いてたはずですよ。なので、そのバビロンに捕囚されている人たちに対して、また捕囚から帰ってきたその人たちに対して、これは書かれていますので、で、この捕囚の民へ、帰ってきてすぐの人たちへの、その民への励ましです。で、これは基本、その、捕囚の民からすると、また帰還してきた帰還民からすると、これは過去の話なんですよ。で、過去を振り返るわけですね。この系図から、また歴史から。で、その過去を振り返る中で、神のご計画は、 これ一章の一節見てみるとアダムですからね。この創造の初めからずっと続いてるんだということを補修に行った民に、また帰還してきた民に伝えてるんですよ。あなた方は神が選んでくださった神の民であり、またイスラエルなんだって。そのあなた方を神は決して捨てないって。そのことを思い起こすために、思い起こさせるために、励ましとしてその情報を与えるために、この歴代史は書かれています。またそして将来、預言者たちを通して語られたそのメシアが、このダビデの子孫を通して、ダビデの子孫としてキリストが生まれるんだって、そして永遠のとこしえの王座に就くんだということを、その励ましとして、この歴代史を通して伝えています。で今日はこの系図にあたる一章の一節から、九章の最後までを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日からこの歴代史に入ります。どうぞ、長い歴史、また系図の中で、でカタカナのなんか、嵐に飲み込まれていくような感覚になる時もあります。でもどうぞ、私たちの心と思いをあなたがお守りください。そういう上辺だけのことで、そのぐちゃぐちゃすることがないように、どうぞ憐れんでください。あなたがこの系図を通して、イスラエルの民に、また現代に生きる私たちに語ろうとしておられるあなたのその真理を、その原則を私たちが学んでいくことができますようにどうぞ助けてください。難しい名前や難しい場所とかに私たちの目や思いが行くんではなくて、もっとその原則的なこと、本当にあなたがこの歴代史を通して、この系図を通して、私たちに語ろうとしておられることをキャッチすることができますようにしよう。どうぞ、聖霊によって、私たちを強めてお助けください。お願いします。どうぞ私もあなたの力によって強められますように。あなたがどうぞあなたの言葉を語らせてください。わかりやすくあなたの伝えようとしておられることを分かち合うことができますように、どうぞ私を助けてください。力を与えてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第一歴代史の一章。一節を見てみると、アダム、セツ、エノシュとなっています。で、アダムというのは、もちろん、最初にその神が創造された人ですね。アダムさん。で、一節から始まって、27節を見てみると、アブラム、すなわち、アブラハムとなっています。もともと、アブラムは、アブラハムはアブラムという名前で、その神に従って、その、どこに行くか分かんなかったけども、その、約束の地に、神に従ってきたんですよね。行ったんですね。でそこでその神から約束を与えられるので、大いなる国民とするって。そこで名前がアブラハムになったわけです。で、この系図なんですけど、で、系図というのは、私が系図があるとしたら、なんか、こんな感じなんだっていうのを見て、その自分のアイデンティティというか、貴族意識みたいなのが生まれるんですよ。系図を見ると。自分の父親が、自分のおじいちゃんが、自分のひいおじいちゃんが、自分のひいおじいちゃんがみたいな感じで、あ、ここ出身か、あそこ出身か、みたいな感じで、この自分がどこにその属しているか、自分のアイデンティティっていうのを、貴族意識というのを与えますね。系図をその読んでったら。だからその補修してる先では、アイデンティティが失われやすいんですよ。全く自分の生まれ育ってきた文化とか、その言葉とかが全くないところに連れて行かれるわけですから、この系図というのはものすごい大きな意味を持つわけですよ。この補修された人たちにからするとですよ。ああ、そうだったって私は、アブラハムの子孫で、イサクの子孫で、ヤコブ、イスラエルの子孫だったって、その中のその12人、厳密に言うと13人いる、その子供たちの中の、私はこの部族に属してるんだったって。ああ、これは私のひいひいおじいちゃんの名前だって。そうやってその自分に、この、適応できるんですよ。そして、このバビロンの全く異文化の中、全く違う風習の中で、自分がその神の民である、イスラエルなんだというそのアイデンティティを保つことができるんですよ、この、系図を見ると。 だからこの1章から9章までものすごい長いこの系図というのが記録されているわけです。めちゃめちゃ意味があるんですよ。そしてアダムからこの系図が書かれているというのは、またそれはそれで意味があるんですよ。この補修された人たちに対するメッセージとしては。で、アダムというのは、その神が作った、その、ある意味、唯一の人というか、アダムとエヴァをね。あとは、生まれてきてるわけですからね。その神の手で創造したんですよ。だからそのアダムが、神によって作られたアダムに遡ることによって、私は、もう私自身の存在というのは神の手の中にあるんだって。で、その神というのは、天と地、そこに包むすべての植物や、また生き物、人間を創造された神なんだって。私は、その神の民とされ、その主、神、主、ヤーウェを礼拝して、そしてこの方に仕えるんだという、その意識を持つわけですよ。私たちにも、ある意味、この系図というのが必要です。めっちゃ短いですけど。私は、直系の息子ではないんですけど、子供ではないんですけど、神の子供なんですよ。私の系図、イエス・キリストによって神の子とされた私、木下千尋さん。以上。私が感謝できるのは、私を自分の子として迎え入れてくれた。私全くもうどうしようもない、どこの馬の骨かわからないような、もう汚い、もう神からすると、神の清さからすると、私のその感覚からすると、もう触れたくもない、話しかけたくもない、もう目に入れたくもないぐらいの、汚れた、罪にまみれた私を、ご自分の唯一の息子であるイエス・キリストの命を代価として、支払った、そして支払って買ってくださった、買われた。その代価が、大きな代価が支払われて、息子とされた私。木下千尋なんですよ。ある意味、この地上で生きるというか、この世で生きるというのは、この補修に合っているようなもんですよ。神が願っておられる事柄や、イエス・キリストが私たちに命じておられる、その互いに愛し合うとか、神を愛するとか、その忍耐するとか、親切にするとか、寛容するとか、そういう文化と全く関係のない文化の中に私たちは、その、いるんですよ。だからその、私たちこの系図を失うと、自分のアイデンティティを失うんですよ。こんなにも大きな犠牲を払ってまで、私は神の子とされたのに、この系図を、イエス・キリストのことを、また父なる神のことを私の意識から、その、除外してしまうと、このあまりにもこのバビロンの中に、あまりにもこの世のその価値観の中にどっぷり浸ると、私はこのアイデンティティを失って、キリストを知らない人たちと同じように生きるんですよ。そして、以前の私と全く変わらないように生きるんですよ。なぜ私が、昔のままであって、全く何の香りもないかというと、この自分の系図をすっかり忘れてるんですよ。イエス・キリストにあって私は新しくされたって、聖霊によって私は神に向かって生きる新しいものとして生まれたということを忘れてるんですよ。だから求めないし、だから意識もしないんですよ。そして当然、その、助けてくださいという祈りなんかないんですよ、自分の生活の中に。で、そういうその生き方は、危ないですよ。補修の中で、本当に補修されますよ。私たちは、その第二のアダムというか、新約聖書にはそう書いてありますね、イエス・キリストのこと。によって、その贖いによって私は、父なる神の子とされたんですよ。そのことを覚えていられますよ。で、アダムのその子孫として、セツという名前があります。このセツという人は3番目の子供ですね。その前にカインとアベルがいたはずです。でも、そのセツしか書いてないんですよ。まあ、つまり、その全てが記載されてるわけじゃないんですよ。この、系図の中に。で、そもそもですよ、アダムの子供たちの3人じゃないですよ。だって、アダムとエヴァから始まってものすごい数が増えてったはずですから。 で、3人の男の子だけだったらありえない話じゃないですか。子供が生まれてこないから。だから、その系図の中に入ってる人たちというのは、その、まあ、意図的にというか、ある意味、意図的にと言ったら、語弊があるので、その聖霊のインスピレーションによって、これを書いた、エズラが、その聖霊によって、この人を書こう、この人は省こう、この人を書いていこうって、そうやって、その書いてって、選択、編集されていったわけですよね、その本当の系図というのは。だから、本当の系図を書こうとしたら、ものすごい量になりますよ、そりゃ。だから、この第一、歴代史でも見る、この、系図っていうのは、入ってる人もいれば、入ってない人もいます。で、27節には、このアブラハムが出てきますけど、アダムから、アブラハムまで、数えました？皆さん、これ読んだ人。せっかくの系図だから、1がアダムでしょ？で、2がセツじゃないですか。で、3がエノシでって言って、ノーが10なんですよ。10世代目なんですよ。で、セムが11世代で、で、そこから17節に飛ぶんですよ。で、セムの子孫はってなって、アルパクシャになって、アルパクシャが12世代目。で、18節にシェラフがあって、エベルがあって、で、どんどん進んでいくと、アブラハムは20世代目です。なんかそんなに昔じゃないですね。アダムからアブラハムまで。まあでも、アダムは900何年とか何十年とか生きてるから、その、今の20世代とはだいぶ違うとは思いますけど。で、アブラハムがここにいるのもまた面白いんですよ。アブラハムってもともと、ウルという地にいたんですよね。ウルという地は、どこに、今というかこの時代のどこにあったんですか？バビロンですよ。不思議ですね。そもそも、そのアブラハムはバビロンにいて、アブラハムのそのお父さんのテラも、またおじいちゃんのナホルもそこにいて、そしてそのある意味偶像に仕えてたんですよ。そこから神はアブラハムを選び出して、そして約束の地に導き、そのアブラハムに、約束を、もしくは契約を与えたんですよ。あなたの子孫を星の数、砂の数のように増やすって。そしてあなたの子孫たちにこの約束の地を相続させるって。またあなたの子孫に、そのキリスト、メシアを生まれさせ、すべての国民の祝福となるって。神はそう約束したんですよ。だから、星の民からすると、あ、そうかって私のその、私たちの先祖の、私たちのその父祖である、アブラハムは、そもそもバビロンにいて、そこから全くその神と関係ない文化の中から神が選び出して、そして引っ張ってこられたのかって、連れてこられたのかって神によって。じゃあ私たちだって今このような状況の中にあるんだけども、神がまたそのアブラハムの子孫として、神が選んでくださった民として、私たちをその約束の地にまた連れ戻してくださるだろうというその希望と、神に対するその叫びが生まれるんですよ。系図は大切ですよ。それを思い起こされるんです。ああ、そうか、そうかって。思い起こすんですよ。神に対する願いを。また神に、その主にある、希望をもたらすんですよ。28節から、2章の17節までは、アブラハムからダビデまで一気に行ってます。これも読みません。27節にはアブラハムが出てきて、28節にはイサク、まあ、イシュマエルもそうですけど、イシュマエルもいますね。で、34節には、イスラエルという名前があります。ヤコブのことです。だから、そのアブラハムがいるっていうのはさっき説明しました。また、イサクは約束の子供ですよ。イシュマエルじゃなかったんですよね。まあ、ある意味、イシュマエルがアブラハムに最初に生まれた息子ですけども、ハガルによって生まれました。でも、神は、その、さらによって生まれる息子を、息子とすると。そう選んだんですよ。だから、イサクは約束の子ですから。彼らも、その、イサクの息子たちとして、その捕囚の民からすると、その希望があるわけですよ。そうだって。イシュマエルじゃなくて、イサクなんだって。また、ヤコブは、その神と格闘して、泣いて願って祝福を与えてもらったんですよね。野牧の私で。その時に、ヤコブ、お前はもうヤコブと呼ばれないで、あなたの名前はイスラエルとなれって。あなたは神と格闘したからだって。で、格闘したっつってもなんか、やんのかこらとかって言って、そういう格闘ではなくて、そのホセアを見てみると、彼は本当に泣いて、私を祝福してくださいって泣いて神に願ったって書いてありますよ。 だから泣いて泣いてその神の前に低くされてその砕かれて神に祝福を求める民としてイスラエルという名前があるんですよ。なぜ獲得するかというと、その神の祝福を神から良くしていただくこの恵みをその獲得するというか、その低くなって求める民ですよ。つまり神にその治められる民という意味があるんですよ、イスラエルというのは。直接のそのままの意味は神と格闘するですけど、格闘して低くなってもう砕かれて、そして神からその恵みをもいただく、そして神の恵みによって治めていただく民という意味があるんですよ。で、捕囚の民からすると、ああそうだったって。神はアブラハムを選び、そしてイサクにその約束を与え、そしてヤコブにこの祝福を与えたのかって、私たちもその選ばれし神の民であり、また約束の子であり、そしてその祝福を私たちにも与えてくださるんだって、神はこのアブラハム、イサク、ヤコブにそのこの系図で神の約束を受け継いでくださったって、そのことを思い起こせるんですよ、系図を見ると。私たちがこの系図を読むのとだいぶ違いますよ。捕囚の民はこの一章の一節からずっと読んでいくうちに、27節ぐらいまで来たら多分めっちゃ泣いてますよ。おーって。それぐらい意味があるんですよ。で、このまた28節から2章の、この、ダビデまで行くときに、15節。また涙するんですよ。系図というのはそういうものなんですよ。神が私のそのずーっと生まれる前から、私のことをその考えておられて、知っておられて、名前で呼んでおられて、そして私のために全てをその働かせて、益としてくださるということをそれを見て取れるからです。そうやってその過去を思い起こすことによって、その神の素晴らしさを味わうんですよ。今生きている私に対して、その恵み深い神を思い起こさせ、この方に期待させ、この方に信頼させるその信仰を与えるんですよ。私たちが過去を振り返るときに、そのような、その作用をもたらさなければ、影響がないのであれば、何の役にも立たない過去の振り返り方ですよ。過去大変な辛いことがあっても、神はそれを、その通過させてくださったんじゃないんですか？なぜか知らないけど、その辛かったところだけにそのスポットライトを当てて、その思い起こすたびにズーンって沈むんですよ。その後救われた、その後、その、本当にその、助けていただいたということがあっても、またその罪のことを罪の中で喜んでた私を思い起こして、そして肉が刺激されて、ああ、あの時は良かったなとかって言って、思いの中でその神の前にむちゃくちゃやってた時のその自分を思いを返して、ああ、なんか楽しかったなとかっていうふうに思って、その過去の自分の罪にまみれたことをその美化するようなことをしてしまったりするんですよ。あ、私はね、少なくとも皆さんはわからないんですけど。でも過去を思い起こすということは、そんなそのぐちゃぐちゃの中から神に従うとか全く考えにも及ばなかった私をも神は憐れんでくださって、このように本当にイエス・キリストにあってイエス・キリストをこの犠牲にしてまで私をそのことしてくださるような、そんな恵みを私に与えてくださったって、神は本当に褒むべきかなって、そのことをもう心の底からこの神に感謝して神に栄光を返すためのものですよ。また今本当にずっとその沈んでしまって苦しい中にあって、あの時も神が良くしてくださったんだって、この時も神が良くしてくださったんだって、あの時は全く何にもよくわかんなくてただ苦しいだけだったのに、今思い返してみたら神はこのようにあのように私を導いてくださって、今の私にその察してくださったって、なんてありがたいんだって。今も、その私は全く何がどうなってるのかわけわからないんだけども、神はその大きな計画の中で、その確かな恵みのその御手の中で、私をその、包んでくださっていて、私を導いてくださってるはずだって。だから神は私に良くしてくださるはずだって。だから神はあなたにも良くしてくださるはずだということを、お互い励まし合って、その祈り合って神にその期待し合うためのものじゃないですか。決して過去に沈むためのものでもないし、過去にその溺れるためのものでもないし、自分のしてきたことをその正当化するためのものじゃないですよ。 たまに私もその前はよく思いましたよ。ああ、あの時に神に従わなかったから、私はこんなその失敗をして、その失敗の上に神は私を救ってくださったって。ああ、あの失敗もちょっと意味があったんだなって。アホかって言いたいですよ、私は。私に。その私に、アホかって。そんなわけないですよ。神がその罪を喜んで私に罪を犯させたわけないじゃないですか。でもそうやって過去を使って自分のその罪をも正当化しようとするんですよ。あの時こうやって神に従わなかったのも意味があるとかって。嘘つけですよ、本当に。私に言ってますからね。私のこの肉に対して。魂がこうやって叫ばないといけないんですよ、毎回毎回。聖霊が私に叫んでるはずなんですよ。そんなはずないって。神に従わなかった過去が。神の計画に使われるなんてあるわけないじゃないかって。でも神は恵み深いので、その本当にそのような過去も、私が低くなって、神の前にごめんなさいって、私をどうぞ憐れんでくださいという時に、すべてを、その愛働かして、そういう悪いことも、使って、神の恵みを、また神の、その、神との豊かな関係、この永遠の命に引き入れるために使ってくださるわけじゃないですか。そのような過去を思い起こすときに私は本当に愚かだったって。もう罪深かったって。もうおえいだったって。であるにもかかわらず神は私を憐れんでくださったんだというところに使うんであれば意味があるんですよ。その歴史の中で、この、一章の28節から二章の17節の中で、そのヤコブ、イスラエルの子たちが出てきます。イスラエルの十二部族がこのようにして起こって、神の契約が彼らにその受け継がれていったって。その歴代史の著者はユダ部族にもちろん焦点を当ててますから、その、ダビデのその家系みたいな、南ユダの人たちに当てられてます。そして、そのダビデに至る、系図、またかつダビデ王朝のその系図がここに続くわけです。で、ダビデというのは、エッサイの七男なんですね。サムエルが使わされていたときに、最初のこの、長男のエリアブを見て、おぉ、めっちゃ背高いイケメンって思ったんですよね。王様にめっちゃふさわしいって。でもその時に言うわけじゃないですか。人は上辺を見るけども、神はその心を見るって。私はこの人を退けているって。それで心を見る、そのダビデを、イスラエルの統一王朝の初代の王様として神は選び、据えるわけですよ。まあ、この前にサウルがいるんですけど、サウルは入ってないですね。彼ユダ族ではないから、ベニヤミンだからね。で、そのダビデを見るときに思い起こすんですよ。あの王様は。悪いこともしてたな、そういえば。でも神の前に悔い改めて、本当に低くなった時に神は彼を許し、偉大な王様として、神は彼を使ったなって。そして彼の子孫たちを祝福して、ユダのその王様としてされたんだなって。その一族というか、その子孫に私たちは当たるんだって。と同じように、私たちもその罪を犯してこんなところに来てるんだけども。ダビデが悔い改めたように、私たちも神の前に悔い改めて、神にその罪を覆ってもらって許してもらうときに、神はまた私たちを顧みてくださって、あれので、その苦しんでたイスラエルの民を神がその助け、約束の地に導いてくださったように、私たちにもまたその希望を与えてくださるって、その約束を果たしてくださるって、そのためにあるんですよ。アブラハムからダビデまで、ごめんなさい、アダムからダビデまでが34代です。数えていくと。つまり、アブラハムまでがアダムから20代でしたから、アブラハムからダビデまでは14代です。マタイの福音書の1章に書いてありますね。イエス・キリストの系図が。アブラハムからダビデまでが14代って。で、ダビデから捕囚までが14代ってなってるんですけど、だいぶ端折ってます。王様は19人います。この歴代史に出てくるのは18代です。悪い王様は結構弾かれてます。 で、ここでその16節であるんですけど、まあ、セルヤとアビガエルというのが姉妹にいて、で、セルヤの子供たちが、アブシャイ、ヨアブ、アサエルですよ。この、ダビデの、将軍であった、ヨアブとか、勇者のアブシャイやアサエルもいるんですよ、ここに。だから、いとこたちですね、要するに。で、残り、18節から、2章の18節から、ずーっと言って、その、最後の最後まで、この55節までっていうのは、ダビデとは別のユダ部族です。でユダ部族といっても、例えば、2章の3節を見てみると、ユダの子にはエル、オナン、シェラっていて、エルとオナンは、悪を行ったので殺されます。神によってね。で、それで、そのシェラには、その奥さんがいないというか、その、本当はタマルを、お嫁さんにしないといけなかったんだけど、そのユダがもうシェラにあげたらシェラも死ぬかもしれんとかって言って、そのあげなかったので、タマルはその、娼婦の格好をして、遊女の格好をして、そのユダのところに入るんですよ。で、それによってペレツとゼラフが生まれて、で、ペレツの子としてヘツロンとかハムルとか、そうやって増えていくんですけど。そのヘツロンにもたくさんの子供がいて、9節、ヘツロンの子として生まれたのは、エラフ、メエル、ラム、カレブって。で、ダビデに行くのは、このラムという人の、家系です。で、その後、エラフ、メエルとか、カレブの、その家系がずん、どんどんどんどん続いています。この2章の後半は。なので、ここも読みません。で、このカレブというのは、有名なヨシアとカレブのカレブではないということだけ伝えておきます。3章、1節。から最後の24章までは、ダビデの子供たちの系図です。で、ダビデの子供たちは、その2種類というか、2つに分けられています。1つは、1種類というか、1つのカテゴリーはヘブロンで生まれた子供たち。で、2つ目は、もう1つはエルサレムで生まれた子供たち。です。で、ダビデの王座を継承した王たちというのは、このエルサレムで生まれたソロモン、まあ、ここではその一番最後に書いてあるそのソロモンによって、バテシェバ、まあ、これバテ、シュアになってますけども、まあ、別名でしょう。バテシェバの、から生まれた、ソロモンの子供たちに王位は引き継がれていきました。で、ソロモンからゼデキヤまで数えていくと、18人います。でも列王記を見てみると、19人が治めています。で、このリストに入ってないのは、アタルヤという人です。アタルヤというのは、アハズヤのお母さんです。それで、アハズヤが死んだ後に、そのアタルヤは、この、アハズヤのこの子供たち、自分の、だから、孫たちを殺してったんですよ、片っ端から。それで自分が王座に就いたんですよ、6年間。でも一人残ってたんですよね。で、そのアタルヤが入っていません。で、この17節から最後の24節というのは、これ面白いんですけど、これは、その、捕囚後の系図です。だから、捕囚にあっても、ダビデの子孫たちは死に絶えていないんですよ。で、神は確かに、このダビデの子孫たちを、守っておられるというか、で、そのイエス・キリストにその繋がっていくわけですから。彼はまあイエスという名は知らなくても、そのメシアが必ずダビデのその子孫から起こるということを、その預言者たちを通して知ってますから、その励ましであったり、その希望というのは決してなくならないんですよ。だからそのダビデの子孫たちっていうのはずっと続いてるんだよという系図も載せられています。次の4章から8章までは、めちゃめちゃ長いんですけど、これはそのヤコブ、イスラエルの12人の子供たちがいて、その12人の、それぞれの12部族の子孫たちに分かれて、系図が書いてあります。一番最初に書いてあるのがトップバッターはユダです。本来は、長男であるルベンであるべきでしょうけども、まあ、これは後で説明しますけど、ルベンではなくて、ユダが一番最初に書いてあります。もちろん、まあ、歴代史っていう、性質上、このダビデの、家系というのを、主に、フォーカスしてますので、焦点を当ててるので、ユダが先になるっていうのももちろんわかりますね。4章の1節から23節まで。で、これはユダの子孫たちについて書いてあります。で、このユダの子孫たちの中に9節を見てみると、ヤベツという人が出てきます。 で、実節で祈ってるんですね。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないように、してくださいますように。これは、その、捕囚の民へのそのメッセージの一つですよ。この、家計を振り返るという、過去を振り返るという中で、その神が、また、まあ、神が、エズラに対して語った、その励ましとしてのメッセージですよ。まあ、日本でもなんか、ヤベツの祈りとかって言って、ちょっと有名に一時期ブームみたいになったのが、ありますけども。でもこの祈りを見てみると、その四つあるんですよね。一つ目に大いに祝福してくださいって私を。二つ目に地境を広げてください。三つ目に御手が私と共にありますように。四つ目に災いから私を遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいって。もうちょっとこのヤベツというその人、またこの捕囚の民に対して書かれたということに、そのこのバックグラウンドというかこの背景を、この文脈を押さえてこのヤベツの祈りにを見てみたいんですよ。まず一つ目、大いに私を祝福してください。で、これは、その、このヤベツの時代ですけど、まだまだ、その、イスラエルの民が、入ってきて間もないんですよ。で、これから自分のその土地を獲得しないといけないわけです。彼が生きた時代というのは。なので、その私を祝福してくださいというときに、彼の前には、カナン人たちがいるんですよ。そしてそのカナン人たちを前にして、強いカナン人たちを前にして、そして自分たちはその戦時中にあるんですよ。食うか食われるかぐらいの。で、自分たちが行って、神のことを信頼して、その一歩を踏み出して、神の勝利をその得るという、神がこの人たちを追い出して、私がそこの土地に住むという、その時代背景の中で、私を大いに祝福してくださいって祈ってるんですよ。だ、衣食住の必要が全面的にあったんですよ。絶対的に必要なんですよ。だから、現代、その衣食住に全く困ってない私たちが、もっと与えてくださいというのとは、ちょっとニュアンスが違うんですよ。本当に必要なんですよ。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうしたら、それらすべて、その衣食住は全部与えられますよ、という。イスラエルの、子たちも祈ってるんです。求めてるんですよ。彼らはその、カタクナだけども、水がねえよって。食い物ねえよとかって言ってるんですよ。彼ら必要なんですよ、生きるために。この祝福が必要なんですよ。なので神は、そのような、その、物質的な必要、経済的な必要、もう本当にこの人が生きる基盤として必要としているものを必ず与えてくださるんですよ、神に求めるときに。その文脈の中でヤベツは祈ってるんですよ。私を大いに祝福してくださいって。神は必要を私たちに満たしてくださるんですよ。その、必要以上のものを、この、もたらすというか、そういう祈りじゃないんですよ。この祝福を祈ってる、このヤベツの祈りというのは。で、変に、もの、持ちすぎるとものを、祝福されすぎるというその言い方は変なんですけど、すぎると、そこにかまけてしまって、神との関係が逆におかしくなってしまうような罠になる可能性があるんですよ。私これを持ってるからもう大丈夫って、祈る必要がないって。私はこの領域においても大丈夫だから神に頼る必要がないって。それはその元も子もないですよ、祝福の。現代の私たちに当てはめるのであれば、私たちのその生活の基盤となるものはイエス・キリスト以外ないですよ。ザ・祝福というのは神からイエス・キリストを信じる信仰が与えられて、その信仰によって義と認められる。丸。その大いなる祝福、その大いなる必要というのは、神は私たちに必ず与えてくださいますよ。私たちが祝福を祈るときに。どうか私たちを祝福してください。そしてもう一つ、ザ・祝福。それは、聖霊が与えられることだって。どうか私に聖霊を与えてください。そしてあなたに従って歩んでいけるようにしてください。聖霊によって身を結ぶことができますように。この、大いなる祝福は、私を大いに祝福してくださいというこの祈りに関しては、神は私たちに確実に聞いてくださいますよ。もちろん、私たちにその物質的な、経済的な、健康の祝福とか、それがその本当に必要であって、 神がその、確かに必要だなと認めるときに、それは与えてくださいますから。祈るなとは言いませんし、言わないですよ。けど神は必ず、私たちにも答えてくださるその祝福というのは、義と認められることと、聖霊が与えられることですよ。地境を広げてください。神は、そのヤベツだけじゃなくて多くの人たちに、そのイスラエルの民に、その地境を広げて、その約束の地に住んで欲しかったんですよ。つまり、地境を広げてくださいっていうのは、私の身に、私の家族に、あなたのご計画が実現しますようにという祈りですよ。あなたがその地境を広げることを私に願っておられますと。だから、私に助けて、その必要を与えて、そのあなたの計画が実現しますように。そして見てが私と共にありますようにって。詩篇の77編の 10節には、その私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによるって。だからその神の見てがあるかないかによって、その強さが変わるわけですよ。だから私が常に、そのあなたの見てのあるところ、あなたがその願っておられるところに居続けることができますように。また災いから遠ざけて私を苦しむことのないようにしてください。ヤベツという人の名前は、9節を見てみると、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられていた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。だからヤベツという名前は、苦しみとか、痛みとか、災いとか、そういう意味なんですよ。その、当時はその名は体を表すをそのまま言ってましたから、だから、苦しみとか、災いとか、痛みとかという名前を、その、だから、その、ヤベツを産むときにお母さんは相当苦しんだんだと思うんですよ。で、その、だからそのヤベツという名前をつけたんですよ。だからその私の名前の通りに、この災いが、苦しみが、痛みが私のその身に起きませんようにという祈りですよ。また、私のその罪のゆえに、当然、刈り取るべき刈り取りがあるんだけども、その苦しみを私から取り除いてくださいって。私を憐れんで、私をあがなってください。そのような祈りですよ。私たちもこの祈りは祈れますよ。私たちを、その、私たちが苦しむことがないようにって、その罪の中に沈んでって。本当に私の罪を許してくださいって悔い改めの祈りじゃないですか。だから、ヤベツの祈りってこういうその原則的な私たちも祈ってるような祈りなんですよ。義と認められて、聖霊が与えられますようにって。そして神の願っておることが、神のご計画が私、あなたの願いが天でなるように私にもなりますようにって。そして私がその神のもとに、またイエス・キリストのうちに留まっていることができますようにって。そして多くの実を結ぶことができるようにって、私のその罪を許してくださいって。もう主の祈りと同じような祈りですよ。ヤベツの祈りというのは。4章の24節から43節までは、シメオンの子孫たちが書いてあります。まあこれよく見てみると、ほとんどその定住地を持たないんですよ。で彼は、そのシメオンとレビというのは、シュケム人を殺しました。この、ディナーだったかな？その、妹が怪我されたから、シュケムの息子に。だから、こいつらを殺すぞっつって、その、リベンジしたわけですよ、自分で。だから呪われよって、そのシメオンとレビというのは、創世記のその48章とか49章とか、その祈りの中で、ヤコブのね、そうやって言われるんですよ。だからほとんど定住地も持ちません。で、5章の1節から10節まで、ルベンの子孫たちです。で彼は、ヤコブの、長男、長子ではありましたけども、この長子の権利が剥奪されたんですよ。なぜかというと、ここに書いてある通り、父の寝床を怪我したって。彼はその、まあ、ラケルの女奴隷であった。ごめんなさい。飛びました。あ、ビルハですね。ごめんなさい。ラケルの女奴隷であったビルハと寝たんですよ。だ自分のその兄弟であるヨセフとベニヤミンのお母さんですよ。と寝たんですよ。ヤコブは何も言いませんでしたけど、このことを覚えてたんですよ。で、それで、その、祝福の祈りをするときに、ルベンからこの長子の権利を剥奪して、ヨセフに与えたわけです。 で、このルベンの子孫たちというのは、ヨルダンからイラクのあたりまで、まあ、住んだことが、この8節から9、8節9節を見るとわかります。5章の11節から22節。これは、次はガドの子孫たちです。で、彼らはそのバシャンの地に住んだって。バシャンの地というのは、まあ、ガリラヤ湖の東側にあって、まあ、ゴラン高原の南側です、今の。ヨルダン川の、東側にも当たりますね。で、ルベンとかガドとかマナセの半部族の連合軍でハガル人を打ち破ったというふうに書いてあります。で、なぜそのようなそのことが起きたかというと、20節を見てみると、彼らはその戦いの時に神に呼ばわったからであると。彼らが神により頼んだのでというふうに書いてあります。だからこれも保守の民へのメッセージですよ。この苦しい中にあって彼らが神により頼むと、神は良くしてくださるんですよ。勝利を与えてくださるんですよ。だからこのことを忘れないように。で、その後23節から、最後まで、23節から26節までというのは、マナセの半部族の、人たちです。ヨルダン川の西岸に住んでいて、まあ、バシャンからヘルモン山、だから今度はガドの人たちよりももっと北の方ですね。ゴラン高原の、中北部にあたるところに住んでいました。で、ルベンとガドと共に神により頼んで、ハガル人に当たって、そして、彼らは、ハガル人との戦いに勝ったんですけども、でもその後どうなったかというと、25節にあるみたいに、その後に、勝利した後に、神に対して不信の罪を犯して、偶像を慕って、不貞を犯したって。で、その結果として、この 2.5 部族、ヨルダン川の東側にいた、ガドとルベンとマナセの半部族たちはアッシリアに捕囚されていったんですよ。で、これは、教訓ですね。神に従わないとそうなるよって。君らもそうだったよねって。6章の1節から30節まで。まあ、基本的に6章全般はレビの子孫たちについて書いてあります。で、1節から30節までを見てみると、そのレビ族は神に仕える特別なその人々として書かれてあります。まあ、アロンとかアロンのその子孫たち。で、さっきも言ったみたいに、レビというのはシモンと共に呪われたんですよね。シケム人を殺したから。でも、イスラエルの民がアラノでその金の格子を作って拝んだ後に、で、モーセが私と共に、その神と共に、その神の側につくものは前に出なさいって言った時に、レビ人が出たんですよ。そして、おのおのその剣を帯びて、で、自分のその兄弟たち、自分の家族をその撃ちなさいって言ったんですよ。で、その、ものすごいその命令に対して私たちはその神に従うんだって。現代ではないでしょうけどね、そういうことをね。で、その自分たちのその家族を剣で撃つわけですよ。で、それで、この呪いというか、これが解かれるわけですね。で、それどころか、神に仕えるものとして、レビ人が、その役割を任せられるわけですよ。で、これも同じですよ。どんなにその神から離れたとしても、そのあるところで決めるんですよ。私は神の側につくって。その時に神はまた、そのレビ人に対して、また民に対して、その役割というか、その居場所を与えてくださるわけですから。私たちもまた同じようにそのレビ人ですよ。神に仕える。でも失敗はするんですよ。でもだからこそその悔い改めが与えられるんですよ、神から。どのような中からも本当にその悔い改めて神の側にもう一度その立つときに、神は私たちのことを、私たちがその神のその恵みを受けることができるんですよ、その後。31節から48節までは、レビ族の歌い手たちについて書いてあります。で、49節から53節まで、それは、施政所のすべての仕事にあたるレビ族、まあ、アロンの子孫たちについて書かれていて、6章の最後の54節からずっと81節まで、それは、レビ族に割り当てられた居住地について書いてあります。で、彼らは割り当て地を持たないんですよね、他の部族と違って。で、それは、神ご自身が彼らの所有地だからだって。そのように書いてありましたね。で、7章、1節から5節までは、イッサカルの子孫たち。ほとんど言うことがないです。強い軍隊がいたぐらいです。で、7章の6節から12節までは、ベニヤミンの子孫たち。これもあんまりないです。 で、7章の12節と13節をちょっと見てもらいたいんですけど、12節、シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。ナフタリの子は、ヤハ・ツィエル、グニ・エツェル、シャルム、これらはビルハの子であった。で、フシムというのは、創世記の46章の23節、創世記の46章の23節を見てみると、フシムというのはダンの息子なんですよ。このベニヤミンの子孫たちではなくて、子孫ではなくて、ダンの子孫、まあ、息子となっています。で、13節、ナフタリの子は、ヤハ・ツィエル、グニ・エツェル、シャルム、これらはビルハの子であったというふうに書いてあって、ビルハの子供というのは、そのナフタリはビルハの子供なんですけど、ダンもビルハの息子なんですよ。で、ここから先、ダンの子孫たちの系図が出てこないんですよ。で、詩式の18章を見てみると、そのダン族というのは、まあ割り当て地に入っていくんですけども、でもその詩詩の時代から、結局そこに入っていった後、その偶像を礼拝して、ずーっと彼らは偶像に仕えているんですよ。だから、ある意味記憶に残されないんですよ。恐ろしいですね、それは。で、これもまた同じように、星の民へのメッセージですよ。で、こういうもう一部で、ダンとかいう名前が出てこないんですよ、この一章から九章までの間に。かろうじて残ってるのは、フシムというダンの息子の名前と、ビルハの息子という名前しか、その記述しか残ってないんですよ。まあ、本当にその、こっから先、その、せっかく約束の地に戻って来られたのに、バビロンから。で、このように、またここでも、その神に仕えないで、その偶像に仕えているのであれば、もうその名前が残されないって。で、そういうその、教訓にもなりますね。で、13節には、ナフタリの子供たちが書いてあって、一節だけ。で、それで、マナセの残りの半部族、ヨルダン川の西岸に住んでた人たちは、14節から19節まで書いてあります。で、ここで、セロフハデの子供、娘たちが出てきますけど、このセロフハデの、には、息子がいませんでした。それでもその娘たちが、その、訴えて、モーセにね、それでそんな、娘しかいないのに、いないんだったら、約束の地のその、相続地が割り当て地がもらえないっていうのはおかしいじゃないですかって。私の父の名前が消されるのはおかしいですよって。それで、その、息子がいなくても約束の地を相続することができるということになったわけですね。もしかすると、その、補修の民として連れて行かれた人たちの中で、もう息子たちがいないって、娘はいるけども、息子たちがいない人もいたかもしれないですよ。だから決して、その、イスラエルのその民としてそこにいるのであれば、息子がいなかったとしても、娘だけだったとしても、そのあなたたちは帰った後に約束の地を相続することができるよというその励ましにもなるわけです。あとはもう細かいの読まないですけど、20節から19節まではエフライムの子孫たち、30節から40節アシェルの息子たちで、8章の1節から40節でベニヤミンの子孫たちが書いてあります。で、9章に行くと、そのバビロン捕囚の後の人たちのことが書いてあります。一節は、全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。で、これはその全部の系図のまとめですよ。その全イスラエルがバビロン捕囚前の全イスラエルは系図に載せられましたと。で、第一、第二列王記にも記されてますねと。で、ユダはその不審の罪のため、不審というのは unfaithfulness。で、英語でなってるので、その、神に対して真実を尽くさなかったって、神の恵みを無駄にしたって、神が良くしてくださったのに、その神が良くしてくださったことに応答しなかった、不信の罪です。そのためにバビロンに捕らえ移されたって、これも強烈なメッセージですね。覚えておきなさいよと。私たちちょうどその、第二コリントの、6章で学びましたね。バイブルスタディで。神の恵みを無駄に受けないでくださいって。で、この当時その不信の罪として、ユダの人々はそのバビロン捕囚に遭ってるんですよ。本当に恵みを恵みとして受け取っていけますよね、私たちも。で、9章の2節から以降というのは、この1節と2節の間に70年の歴史が省かれています。 で、2節からはもう帰ってきてるんですよ。で、彼らの所有地であり、彼らの町々に最初に住み着いたのは、で、この住み着いたっていうのは、帰ってきてから、その元々の場所に住み着いた人たちはという意味ですね。イスラエルとのイスラエルの民。で、祭司たち、レビ人、および宮に仕えるしもべたちであったと。で、エルサレムには3節にあるように、ユダ族、ベニヤ民族、エフライム、およびマナセ族の者が住み着いて、そうやってその捕囚から帰ってきて、の歴史がここに書いてあるわけです。3節から9節まではエルサレムに住み着いた人々、その頭たち。10節から13節まではエルサレムの祭司たち。また14節から16節まではレビ人の頭たち。17節から34節まで、レビ人の門営と神殿で働く人たちのことについて書いてあります。で、興味深いことに、その35節から44節までは、誰の子孫たちかというと、サウル王のその歴史が書いてあるんですよ。サウルのその父祖たちのことに、その先祖たちのことを、また子孫たちのことが、ここに書いてあります。これもまた、その恵みというか、神の、その憐れみですよ。神はサウルを退けましたけども、サウルの子孫たちを完全にその滅ぼし尽くすことはされなかったんですよ。彼らもまたイスラエルですから。神はサウルの子孫たちに対しても恵みをそのとどめなくて。サウルがその神を捨てたんだけども、神はサウルの子孫たちを捨てなかったんですよ。同じように神はユダを、またイスラエルを捨てなかったんですよ。私たちもそのなんか自分の環境とか、境遇とか、自分の周りのその人とか、自分の親とか、兄弟とか、そういうのは特に関係ないんですよ。神の恵みというのは、私のその父親や母親や、私のその親族の何か罪によって、絶たれるようなことはないから。それぞれは本当にその神に向くときに、そこに恵みを施してくださるわけじゃないですか。神の恵みは、一人一人の上に、その注がれる準備ができてるんですよ。それをそれぞれが受け取るかどうかの話なんですよ。神はサウル王の子孫たちも捨てないんですよ。だから、ダビデの判断は当たってましたよ。そこでそのサウルを殺して、サウル王のその、親族をみんな殺してたら、神のその意志に反することになったわけだから、ダビデはただじゃ済まなかったはずですよ。神に油注がれた方に、その私はその手を挙げるわけにはいかんって。そこもその教訓として学べるわけですね。4000年ぐらいの歴史をやりました。お帰りなさい。で、過去を振り返るときに、覚えてないといけないことがいくつかあります。それは、昔も、今も、これからも、神は真実な方だということを、その、もうこれが土台ですよ。これが軸ですよ。私たちがどんなに不真実でも、イスラエルの民がどんなに不真実でも変わらなかったように神の真実が。私たちに対しても、昔からも、また今もこれからも、神のその真実というのは、私たちに対する真実というのは変わらないんですよ。神が義と認めると言ったら信仰によって義と認めるんですよ。神がイエス・キリストになって私の罪を許すと言ったら許すんですよ。求めたら聖霊を与えると言ったら聖霊を与えるんですよ。昔あの時に私はその調子が良かったから、その神はこのようにしてくださったって。今は調子が良くないから、神は良くしてくださらないっていうことはあり得ないんですよ。そうやって過去を振り返るんだったら全く意味がないんですよ。私は変わるけども、神は変わらないんですよ。私の調子の良さとか悪さっていうのはあるんだけども、アップダウンは思いっきりあるんだけども、神は全く変わらないで一点なんですよ。神の恵み、神の愛、神の憐れみ深さは一定で変わらないんですよ。罪の中にまみれた私に対する愛も、神にその喜んで従っている私に対する愛も変わらないんですよ。もう 100% の愛を、恵みを、祝福を私に最初に与えてるから、100% から変わらないんですよ。私がそれを受け取っている、受け取ってないだけで、なんか神のその恵みが変わってるような感じがするんですけど、変わらないんですよ。誰に対しても。そして神は全てに対して権威を持っておられるんですよ。神が全てを作ったから。アダムを作ったんですよ。その前のその5日間でその全て、この地上の全てを創造されたんですよ。そのような方だって。 そして私が自分のことを思い起こすときに、私がどっから救われたかっていうのを思い起こすべきですよ。過去の栄光みたいなのに、あの時は俺すごかったみたいなのに囚われてしまうことがないように、過去のそのすごかった私につまずいてしまうことがないように、どっからそのすごかったっていうのが起こったかっていう、どんだけ神から離れてたかということを私は思い起こすべきですよ。でないと自分に対して、周りの人たちに対してつまずきの石を思いっきりばらまくことになります。そして神は私に対して確かな計画を持っておられるって、平安と希望と将来を与えるその計画を持っておられるということを思い起こすために過去を振り返るんですよ。このユダの人たちは自分の過去の栄光、神が良くしてくださったというこの素晴らしいものにすがることができないくらい惨めな悲惨な状況の中にあったんですよ。だから余計にこの系図やこの歴史というのはものすごい意味を持つんですよ。だから私たちも同じようにものすごく苦しんで、そしてもうどうしようもないやという時に、神が今まで良くしてくださったということを思い起こすこともできないくらい、神のその素晴らしいことを全部忘れてしまうぐらい苦しい時にこそ思い起こすべきなんですよ、昔のことを。そしてお互いそのことを持ち出して、神が昔も良くしてくださったじゃないかって、だから今も神が良くしてくださるはずだし、これからも良くしてくださるはずだということで、私たち励まし合うことができるんですよ。将来どうなるか分からないんですよ。どうなるか分からないことに対して悩んで、そのどうなるか分からないにもかかわらず、なんかその無責任にも約束して大丈夫だよとかっていうのは、それは本当に無責任ですよ。そういう時にこそ過去に戻れるんですよ。あの時にも良くしてくださったから、今もあの時も変わらない、これからも変わらない神にあって大丈夫だよって、その神にその保証してもらうんですよ。変わることのない神に、永遠に存在してくださる神に保証を求めるんですよ。大丈夫、きっと大丈夫とかっていうのではなくて、思い込みでもなくて、私たちが悔い改めて神に感謝して、もっと神について知って、神からその平安と希望とその将来を得るために、もっともっと私たちが祈るために、過去を振り返っていく意義があるんですよ。祈ります。天の父さん、あなたが私に対してたくさんの恵みや祝福を持って私を導いてきてくださったことを本当にありがとうございます。どうかこのことをいつも覚えていることができますように。あなたがしてくださった良いことを何一つ忘れるなって詩編でも言われているように、もう何一つ忘れることがないように助けてください。あなたがしてくださった恵みの数々を数えて覚えるたんびに、あなたの前に感謝し、あなたをもっと知り、あなたの前に低くなって悔い改め、あなたから良いご計画をその得ることができますように、そのようなために過去を振り返って励ましをいただくことができますように、どうぞ助けてください。決してその自分が高ぶったり、その人をつまずかせたりするような過去の振り返り方をすることがないように、でも肉は本当にそれを喜びます。もう あたかも自分が素晴らしかったかのように、あなたのその栄光を自分のものにしようとします。どうぞそのような肉から私をお助けください。本当に聖霊によってその肉を殺してくださって、あなたに全部栄光が返るように、あなたに私のその拠り所があるように、そのようなその過去の振り返り方ができますように、助けてください。お願いします。あなたが昔も今も、そしてこれからも変わることのない方で、恵みと誠に満ちておられる方だということを、その、握り続けていられますように、そのことをお互い励まし合って、そのことを握り続けていることができますように、あなたのことを覚える関係をどうか私たちにこれからも与えてくださいますように、お願いします。本当にいつも良くしてくださっているあなたが、これからも私に、ここにいる一人一人に良くしてくださり続けるということを、永遠に向かってそれをし続けてくださるということを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。